中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、まあいつも議会の後に報告いただいている12月議会の定例会のことからいきましょうか。はい、まずじゃあ質問の話からしましょうか。中村さん、どんな質問が、
ね、今回もですね、新しい市長になったばかりですので、代表質問と一般質問両方登壇しました。
はい、
で代表質問の方では、市長に対してこう共同によるまちづくり、これのこう考え方とですね、継承発展についてどういうことを考えてますかということを質問をしました。
なるほど、これは前期の尾長さんのものをどう引き継ぐのかっていう感じでした。
そうですね、基本的には引き継ぐっていう考え方なので、じゃあ城間市長新しくなって、どういうふうに今後拡大させていくんですかっていうことで、質問したところですね、この今市民共同大学っていうのをやってるのを
やってますね。
これをですね、もう少し専門性を持たせるために大学院っていう形で卒業生が参加できるような、もうちょっと突っ込んだ内容のやつをやっていく大学院を今考えているという話をされてますね。
専門性を少し上げるってことですか？
そうですね。で、私から提案としてやったのが、専門性高めていくのもいいんですけど、もっともっとこう遡って共同小学校とか中学校とか、この会議の仕方をこう勉強するような機会を作って、今共同大学を卒業したこの共同大使がですね、地域に帰っていってもやっぱりなかなかこうみんなと共同大学でやってたような話し合いのルールで話の場を作るっていうのがなかなか難しいので、
そうですね、
地域の人でその例えばワークショップの手法を知っているとか、そういう人をどうやって増やすかっていうことが、共同によるまちづくりを地域として進めていくためには必要じゃないかなと思ってまして、
なるほど、
そういうことの提案をちょっとさせていただきました。代表質問は1人、5分で会派で、10分の割り当てだったんで、私も5分ぐらいの時間をいただいて、その質問をしたんで、そのぐらいの話ではありましたけども。
なるほどね。じゃあ、市民共同は、公約でも言ってた通りなのでそのまま引き継ぐんだけれども、少し専門性のある展開をしていきたいっていう答弁だったと。
そうですね、取り組みの一つとしてはそれ、全体的には継承発展しながら少しずつ、深めていきたいと、この尾長市長が作ったこう点から線、それが面になってきたという、その面をどんどん広げていくというようなイメージですね。
なるほど。でそれに対してもう少し話し合いの場だとかっていうところへの展開を提案したみたいな感じですか？
そうですね、
なるほど。
それが代表質問、で一般質問の方では以前番組でも取り上げました、子どもの居場所づくり事業についてですね、これの、教育の分野で今その、不登校支援というんですかね、そういった支援の拡充を検討しているという話がありましたので、それがどういうふうな内容なのかということを聞いてですね、それではまだまだ不十分だけれども、それはそれで必要だと、で福祉の方でこの居場所づくり事業をなくすと、その溝というんですか、その救われないその不登校の子たち、支援が手が届かない子どもたちが、依然として残るとか、今届いてるのに福祉がやらなくなってしまうと急にまた届かなくなってしまう、
セーフティーネットから落ちちゃう人ですね、
そういうことになるよという話をこの、この質問の時間いっぱい使ってですね、質問というよりも演説に近いような形ではあったんですけども、なんとかいろいろな事実を積み上げていって、教育の分野では、数字も出しながらですね、やっぱり半分ぐらいの子どもたちにしか今支援が届いてなくて、
なるほど、
教育をいくら拡充してもその今福祉の方でやっと手が届いた子たちには届かないだろうということの、提言ですね、をして、市長の公約等も、ホームページとかでですね、いろいろ見て、そのスピーチからもちょっと抜粋しながら、市長がやっぱり子どもたちに対しての思いというのはすごく強い方なので、そういった観点からもぜひこれは継続するべきだということで提案させていただきましたね。
なるほど。ここで なんていうの、事実を積み上げるっておっしゃいましたけど、はい、そこで調べるのは自分で調べるんですか。
いやこれはもうあの、うん、当局の人にあの聞いてですね、
手伝ってもらって、
あので実際にその教育委員会の方に行って、うん、担当者に話を聞いて、うんうん、まあ、実際に教室なども見せていただきながら、読谷の方で畑も持ってるんですね。でそこの畑も一緒に見に行って、
うん、
まあ、そこで実際に農作業している様子とか、うん、でそこで先生と生徒の様子なんかも見ながらですね、とてもいい環境だなと思って。
なるほど。
で、まあ、その設備とかもすごい整ってるんですよ、うん、で一括であのいろんな支援ができるような仕組みになってるので、はい、そこはすごくいいなと思ったんですけど、まあ、だそれはそれで拡充するのはよし、
うんうん、
でじゃあ福祉やらないって話にはならないでしょうと、ね、いうことで、まあ、方向としてはそういうふうに持ってったわけですね。
そうかそうか、そこは評価はしているけれども、はい、福祉のところで救えてたところまで手が届かないんじゃないかということですね。なるほどね。じゃあそれをまあ現地というか、まあ市長の方針にもここのに合ってるんじゃないかっていう話もくっつけて演説をするわけですね。
で、まあ、そこで市長の答弁を求めてしまうと、うん、なかなか市長もその場ですぐに答えを出すというわけにもいきませんし、うん、まあ、しっかり議論をして、まあ、行政として方針出してほしいなと思いましたので、うん、私の方から答弁を求めるわけではなくて、うん、まあ、提案でとどめたわけですけど。
なるほど。ただ提案するにしても何らかのレスポンスを返さないといけないもんなんですか、当局の方あるいは市長は。
いやそれはないです、はい、うんうんうん、まあ、私が、まあ、あえて今回はそういうふうにしたと、ね、
じゃ議事録には残るとそういう提言があったことは分かります、ことは残るけれども、はい、っていうことなんですね。
ですね。
そうか、それで提言があってで それが議事録に残って、はい、で当局の人はまあ何か返す義務はないんだけれども、
そうですね、だ議会でこういう提言があったっていうことは分かるわけですよ、
うんうんうんうん、
全く議論がない中でそういうふうに進んでったわけではなくて、うんうんうん、いろんな議論があるけれどもこういう決断を下しましたっていうふうになるので、うん、だから例えば2月議会ではそれが実際に予算として上がってくるので、はい、だまあもし反映されてなければ私は私なりにこの議論を踏まえての決断なのかっていうことをまた再度質問する必要が出てくるかもしれませんし、
ね、うんうん、そうかそうか、じゃあ必ずしもこれがで白黒つけなさいとかこうしなさいとかこう答えてくださいっていうことだけじゃないんですね、うん、議会っていうのはそもそも。
そうですね、うん、まあ、議論をする場所なので、うんうんうん、まあ、そこで答えがある場合もあるしない場合もやっぱりあるし、なまじ変に答えを聞いてしまうと、うん、もうそれが既成事実になってその先の議論ができなくなってしまうことも、うんうんうん、まあ、可能性としてはあるので、
うんうん、
まあ、どう転ぶかわからない時にはまあ安全策としてまあ、言ったら言いっぱなしになるけれども、まあ、少し一歩前進という形でまあ留めておく場合もあるのかな。
そういう意見を一応議事に残しておくってことなんですね。はい、なるほどね。あのやっぱり民主主義っていうのは辛抱強くやらないといけないんだなってことだ。
そうですね、うん、まあ、その場で誰かが賛成反対ってわけではないですからね。
そうかそうか、だけどここでこういう意見もありますよってことを、
そうですね、うん、伝えるっていうのは大事
ですね。伝えておくってことなんですね。
でそれがまあ市民の代表として来てる議員が今回一般質問で2名、はい、代表質問で1名の方がまあその同じような内容で、うん、まあ、継続に向けてあの質問をしてましたので、
うんうんうん、
まあ、それに対しては素っ気ない答弁ではありましたけども、うん、だからそういう事実を積み重ねていってやっぱり市民がそういうふうに望んでるんだっていうことを、うん、まあ、議会の場で明らかにして伝えていくっていうことは必要ですよね、
うん、なるほど。
それを受けて当局がどういう判断するのかっていうのはやっぱり当局の権限なの で、うん、でそれを承認するしないっていうのはまた議会の権限になってくるというところで、うんうんうん、まあ、戦いがあるわけですね。
なるほど。その時に他の方も例えば似たような事案 の、はい、あの質問を持っているっていうのは事前に分かってるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
そうすると絡めてこの人も発言するってことはないんですか、あのヤジとかじゃなくて中村さんの時間に付随して他の人も意見を述べるとかそういう時間はないんですか。
そういうのないです
ね。基本的にはこの、はい、いわゆる議員の権利としてこの一一で当局あるいは市長に答弁あるいは意見を言うという場があるってことですね、はい、その他参加できないんでやじるんですねきっと
そうですね、
うん、
とかまあ質問してる人に対して言いたいことがある人はもうバーッと言っちゃう、
やじで参加するしかないんだ なるほど。
なんかそんなことないぞとか、
大声を出す人がいるわけですね。はい、すね、はい、だから冷や汁っていうのは悪しき参加の一つの風習みたいなもんですね。そこね、
まあまあとか、まあ、雰囲気作りだっていう人もいますけど、うん、まあ必要ないものだとは私は思いますけどね。
うんうんうん、そうね。ただなんかそういう時にあの議員同士で少し積み上げられるといいのかなっていうふうにして、はいね、今すごい素人考えだけども、う
ん、だからまあ他の議員の方が明らかにしたことについては、うん、まあ、あえて時間を割かずに、まあ、前回こういう答弁があったけれどもということでその方のお名前も出してですね、ちょっとそれを踏まえた上で質問するっていうのもまあ方法としてはあるわけですよ、
うん、なるほどね。そうかそうか、そうやっていくんですね。中村さんはその1年目っていうかまだ1期目でしょ、はい、でその時にじゃあそういう議論の方法もあるんだっていうのは誰から学ぶんですか？
こういう、まあ、議場でのやり取りとかっていうのも、うん、まあ、入ってみないとわからないですし、はい、なので、隣にいる、まあ、あの例えば前泊美樹さんであったり、うん、酒井浩二議員であったりに、はい、まあ、聞きながらですね、今あのなぜここで止まるのかとかですね、うん、あとはまあその質問を作るときに、うん、今こういう質問をしようと思っているんですけどということでちょっと相談をしたりしながらですね、
はい、
でそうするとまあいろんな答えを教えてくれるので、うん、まあ、それについて、まあ自分なりにもうちょっと考えてみて、まあ、そのあとは試行錯誤ですね、
うん、なるほど。あのね、さっきみたいに議論を積み上げるっていうのって、うん、まあまあ大人なテクニックというか、うん、そういう気がしたんですね、はあ、なのですごいなと思って、そういう、そうやって残していくんだっていうことでちょっと気になった次第です、うん、はい、わかりました。ちょっと話変わりますが、はい、議長選挙があったみたいで、
そうですね、
端々で結構盛り上がったっていう話はいろんなところで聞くわけですよ。ウェブとかでもね、はい、うん、どんな感じだったんですか？
そうですね、まず那覇市議会の議長の上田光雄さんが、うん、今度副知事に、
副知事に、ね、
就任されるということで、うん、まあ、まあ辞任したということで、
はい、
まあ、その議長の席が空きますので、うん、まあ、選挙するんですが、まあ、副議長はそのまま残ってますので、
はい、
まあ、議長だけを、まあ、選挙で。
そうか、副議長はどうするんですか？副議長も本来選挙なんですか？まま、本来だったら
そのまま留任です、うん、任期は残ってるっていう形ですね、うん、で通常は2年で、はい、那覇市議会の慣例としては変わるようになってます、
ね、2年ごとに変わる、はい、そうかそうか。じゃあ 4年あるから、場合によっては2人議長が変わるってことあるんですね。
まあ、議会によっては4年間を1人の人でされる場合もありますし、うん、まあ、1年で交代する議会もあるようなんですが、
なるほど、
那覇市議会は2年で交代しようっていう慣例になってます、
うん、
でまあ副議長はそのまま残ってるんですけど、うん、議長選挙やるという話になって、はい、でまあ通常であれば大体大会派と言われている、うん、一番人数が多いところから出てくるところと、まあ、もう一つどこかから誰かが出てきて、はい、まあ、選挙っていう形になるんですけども、うん、今回は一番多いその新風会っていう大会派から、はい、まあ、2名の方が出たいって話になって、結局一人に絞れない状態になってしまった。
大会派から2人出るっていうことになったのが、そもそもこういう選挙になったって
そういうことですね。
あのきっかけなんですね。
で、う
ん、
まあ、調整がなかなかうまくいかずに、うん、まあ、その一人が離脱して、まあ、無所属っていう形で選挙に臨んだわけですね。
なるほど、
はい、なのでこの中のこうそこに至るまでは相当議論はあったみたいですけどね、うんうんうん、なかなかこの辺は私までは伝わってこないところでもあるんですけども、うんうんうん、まあ、議場でその休憩中ではあるんですけども、はい、休憩中に議長候補が、まあ、演説をするわけですね、うん、議長になった暁にはこういう議会にしていきたいんだということで、はい、お話をされるわけですけども、まあ、お二人ともその今の那覇市が進めている議会改革、
うん、
この流れを止めないっていうことと、まあ、それでどういう議会を目指していくのかっていうところの話をこうされるわけですね、はい、うん、そういったのもまあ聞きながらですね、この 議長選挙の時にこの所信表明演説というか、まあ、その方針を演説するっていうのも、うん、2回目のことなので、まだ根付いている文化ではないんですよ。
じゃあ今までは、はい、そうやって決めていたわけではなかったということですか？
演説を聞かずに、まあ、投票で、なので、まあ、ほぼほぼ根回しで決めるっていうような状態だったようですね、
うん、じゃあ結構これ自体も新しい出来事なんですね。そうです、
これも議会基本条例ができたことで変わったことの一つなんです、
うんうん、あ、そうなんですね、
で、まあ、演説を聞いて、まあ、投票したわけですけど、うん、38人の議員がですねちょうど19対19、
すごい
真っ二つですよ、
ええ、
で、まあ、どうやって決めるんだっていう感じなんですけど、うん、まあ、これもあの、まあ、法律で決まってまして、で、まあ、くじ引きで決めますというので、うん、最初にまあくじを引く順番を決めるためのくじを引くんですね。
ああ、そうなんですか。
あのなんかあの割り箸みたいなのにこう番号書いてあって、でそこから引いた番号で、まあ、10本ぐらいあるのかな。でその中から、若い数字を引いた人が、先にくじを引きますと、うん、いうことで1回目の投票はくじ引きをして
順番、くじを引く順番を決める、
くじを引く順番。
そうか、こんなの永遠に続きそうです
けど、うん、でまあ、早いもの勝ちってわけにもいかないので、
は
い、
なるほど。
だからまあそのくじを引く順番を決めて、うん、で次にその若い番号を取った方が当選者となりますと、うん、いうことで2回目のくじが引かれて、まあ、近所通る議員が議長に就任しました、
なるほど。そんな同じところからですよね、はい、対抗馬も同じ会派、新風会さんですよね、
はい、から、まあ、で今は無所属になったわけですけど、無所属になってでもやっぱりチャレンジすべきだって考えた、その決断っていうのはすごいなと思いましたね。
すごいですね、議長になるっていうのは大変なことなんですね。
うん、まあ、金城徹さんも今回2回目の議長ですので、うん、まあ、あのしっかりと安定した議会運営っていうのは望めるのかなということですね。であとはまあどうやって議会改革を議会一団となって進めていくのかっていうところで、はい、まあ、今回投票の結果がまあ真っ二つに割れたわけですけど、うん、まあ、議会がじゃあ割れたのかとかっていうとそういうわけでもないと思うので、うんうん、まあ、その辺どういうふうに議会を今後運営していくのかっていうのは、まあ、あんまり警戒しないで、まあ、話がざくばらんにねできればいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、なるほどね、はい、お二人のこの所信表明の差って何かありました？はい、
そうですね、やっぱり、まあ、金城徹議員は、うん、まあ、2度目というのもありますの で、はい、で、まあ、安定した議会を作っていくというところで、まあ、足腰の強い、まあ、議会を作っていく、うん、行きたいっていうことですね。なので、まあ、議会基本条例っていうのは理念条例として作ってますので、はい、まあ、要は積み上げてきて作った条例ではないわけですよ、うん、こういう議会にしていこうっていうことで作った、うん、でそれに向かって歩みを進めていこうっていう形なので、うん、まあ、まずそれに向かっていけるようにあのしっかりと議論ができる議会っていうのを作っていこうというような、はい、演説でした。で一方の、まあ、あの柳井作議員の方は、はい、まあこれまでの慣例では割とその、年功序列じゃないですけども、うん、まあ、パワーゲームで決まっていたような議長というものにも、風穴を開けたいと、うん、で今議会が変わっていこうとしているところをあの後押ししていきたいんだというようなところで、もっともっと勉強する、もっともっと汗をかく、うん、まあ、そういった議会を、作っていきたいということで、あの政策提言などもできるようにですね、
はい、
今あの各部会とか動いているわけですけど、うん、まあ、こういった議会改革をもっともっと進めていくんだ、その先頭に自分が立つんだというようなスタンスの演説だったわけです ね、
まあ、ここが無風じゃなくてじゃあ良かったって話ですよね。
そうですね、まあ、
それも良かったもの、うん、無風どころか19対19ですね。
そうですよ、はい、うん、でまあ、くじ引きの差ですから、うん、まあ、それだけ議会が変わろうとしてるんだっていうことはみんなで共有できたのかなと思うんですね。
なるほど、くじは紙なんですか？
いや、くじはそのお箸か何かの箸が削られてて、そこに番号書いてあるやつ、
ね、両方ともあの順番を決めるときも
そうです、はい、同じやつです、ね、
あ、同じやつ、なるほど、はい、それ誰が作るんですか？作ってあるんですか？
いつもあるんですよ。
いつもあるんだ。
議会の質問する順番決めるときとかにもそのお箸を引くんですけど、多分それを、うんうん、使ってるんじゃないかなと、はい、
そうかそうか。じゃあまあ最初からあのしっかり議論して、あの議会ももう無風じゃないというところが見せられたのは良かったですね。
まあ二元代表制として議会は議会として、うん、まあ、市長の追認機関ではないというところを、まあ、改めて議員全員が感じた選挙だったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、はい、楽しみですね、今後も。
そうですね、私もその一員としてしっかり頑張っていきます、
はい、ぜひ。まあまあお時間近づいてまいりました。はい、今年は何かあの1月のトピックってありますか、他に？
そうですね、うん、1月で言うと この間中から話が出てきてる猫の話、うん、あれをですねちょっとまあ具体的に進めようというところで、はい、広報物をちょっと作り始めるところなんですね、うん、でその辺がまあ1月中には少しずつお披露目できるかなと思いますので、いいですね、うん、またその辺もブログ等々で、お知らせしたいと思ってます。
また、ね、お呼びして話深めてもいいかもしれないですね、はい、ですね、はい、であとはクラゲサロンはいつも通り、
そうですね、1月はできるかなと思います、はい、ちょっと12月ができなかったんで1月なんとかしたいですね、はい、
でしたということでお時間でございます。今日の相手も那覇市議会議員の中村圭介さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。